ボンブ、平凡のボンに夫という字を書きます。辞書によれば、普通の人、凡人とあり、仏教の用語として煩悩に束縛されて迷っている人と表されています。ただ、最初にこの凡夫という言葉を使ったのはお釈迦様です。お釈迦様が伊大家という女性に、あなたは凡夫だと呼びかけたのです。ですから、もともとこの凡夫という言葉は仏様から私たちに向けられた言葉、私たちの問題を知らせる言葉なのです。よく、どうせ凡夫ですからと言って、自分の失敗やしっかりできないことを言い訳したり、自己弁護に使ったりすることがありますが、凡夫というのはそうした言葉ではなかったのです。この凡夫という言葉について、中国唐時代の禅道という方が、大きな志を持たないものだということを言っておられます。大きな問題意識を持てなくて、自分の関心を抜け出せないということです。問題意識がないのではなく、社会全体を問うような問題意識を持つこともあるのですが、それがまた自己関心に戻ったり、とどまってしまうということです。昨年の3月11日の東日本大震災、さらにそれに続く原子力発電所の事故、被災地の外にいた私たちは、まさにそれをテレビの映像を通じてリアルタイムに見ていました。大変なことが起こった、驚きと動揺する気持ちの中で、何とかしなければ、助けたい、何ができるだろう、と我を忘れて被災地のことを考え、行動しようとしました。そんな時は、まさに大きな問題意識を持って動こうとしたのです。しかし、時間の経過とともにそれが変わっていきました。毎月お参りに伺っているお宅のおばあさんが、震災直後に、非常用持ち出しのリュックを用意していらっしゃいました。地震が起きた時の準備だということで、大切なことですね、と私はお話しして帰りました。その次の月に伺うと、そのリュックは大きくなっています。お話を聞くと、被災地や避難所をテレビで見ていると、水がない、食べ物がない、電気がないと言われているので、だんだん不安になって、あれこれ入れているとおっしゃいます。次に伺った時には、随分大きな大きさになっています。それで、もし地震が起きたら、このリュックは置いて逃げてください。これを運ぼうとすると遅れてしまうかもしれませんから、と話したことです。私たちも、このおばあさんを笑うことはできないでしょう。悲嘆と恐怖に覆われた被災地を何とかしようと動いたのですが、被災地の状況を見ているうちに、もし私のところでも不足したら、と不安になり、買いだめや買い占めが被災地以外の周辺で起こったのです。私たちは不安に駆られると何かにすがって早く安心するように行動します。水や電気やガス、食べ物がなくなることが不安でしたから、自分の安心を先に求めて必要以上に買ってしまったのだと思います。被災地を何とか助けたいという大きな問題意識を持ったのですが、だんだん自分の安心や自分の関心の届く範囲に戻って、そこに閉じこもるようになってしまいます。つまり最初は被災地を我がこととして受け止め、なんとかと必死になったのです。しかし、時間の経過とともに他人事になってしまったのです。被災地に私がいる、自分の家族や愛する者がいるということなら、まず一番必要なところに必要な物資をということになるのですが、それがまず今私のところへということになってしまいました。でも、 だからダメなんだ。自己関心を捨てて大きな志、大きな問題意識に立てというのではありません。自分だけの問題意識に戻ってしまう狭さや偏りをいつも知らせて呼びかける凡夫という呼びかけの教えを信頼し、それを聞き続けることで凡夫の狭く偏るありさまを悲しむ心を共感し、それを課題として共有して凡夫同士が支え合う世界をいただけたらと思うのです。それを同じ高さで同じ大きさで出会う同房の世界と言います。私たちはその世界が開くことを願って御同房と呼びかけられています。